2020年6月15日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営 SEO ニュースエピソード50をお送りいたします。先週6月8日の週はその前の週に引き続きアメリカ国内では人種差別に対する抗議行動が全米各地で引き続き行われました。多くの企業が黒人の地位改善や差別をなくすことに対する取り組みや指示を発表しています。アップルでは CEO のティム・クックが人種差別問題に関して積極的に取り組む記事を投稿し1億ドル、日本円で約107億円を人種差別改善に取り組む資金として支出することを明らかにしました。 Google や Amazon も同様の発表や取り組みを行っています。先週予定されていたオンラインでのイベントなどに関しても一部の企業ではイベントをキャンセルしたり控える延期するというようなことを行っている、ところもあります。 Google もそのうちの一つです。それでは先週の主な出来事ニュースについて順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、2020年6月9日、Google は検索でスパムを排除することの重要性と取り組みについての発表記事を投稿いたしました。主な内容としましては、スパムの定義、スパムの検知発見、スパマーの抑制、そして良好な情報の発見についての話を、それぞれの項目に分けて説明しております。でこちらの方は英語だけでなくもうほぼ同じタイミングで日本語の記事も投稿されています。よろしければぜひご覧になってください。それから6月のもともとは3日に予定されていた Android 11ベータ版のローンチのイベントが延期になるという発表を5月の終わりに発表していたんですけれども、イベントを行わないことにして、イベントをキャンセルして、いきなり Android 11のベータ版がリリース開始となりました。それでその発表記事には、簡単な短いビデオと、それからウェブページの方で代用すると、もうイベントは行わないと、やはり現在の状況を考慮すると、ちょっとイベント、お祭り的なことはできないということみたいなんですけれども、そのような形で、簡易的な本当に質素な形でローンチされました。 Android 11では新しいメッセージ通知、プライバシー機能、ビルトインスクリーンレコーディング、音声アクセスの機能向上、それ以外にもいろいろ機能が新しい機能が搭載されています。こちらの、Android 11ベータ版は Pixel 2、3、3A、4でインストールして使用が可能になっています。私も試してみようというふうに思ってます。まだちょっとインストールしてないんですけれども、本日この後にインストールしてみようかなというふうに思ってます。続きまして、6月10日にリリース予定だったウェブマスターライトニングトークを延期するという発表を行いました。こちらの方も現在の社会情勢を尊重してキャンセルするというような、ごめんなさい、延期するという発表です。こちらですね、実はダニエル・ワイズバーグさんがオンラインチャットとかなんかも予定してて、私個人的にすごく楽しみにしてたんですけれど、延期になってしまって残念だなと、でも仕方ないなというような、少し複雑な入り混じるような気持ちがございます。続きまして、Google Meet に関して新しい、先月なんですけれども、タイル表示での参加者を表示する機能が追加されたんですけれども、今回新しくレイアウトで追加になったものがあります。それは画面を共有して、例えばプレゼンテーションなどをスライドで表示しているところの下や横側に参加者のアクティブな参加者をタイルで表示するという機能です。でこのレイアウトを設定すると自動的に保存されて、次回の打ち合わせでも 使えるようになるというような形で、結構いろいろやはり細かいところなんですけれども機能が追加されたりしております。それから UI の一部機能改善なんかも追加されているという話です。続きましてマイクロソフト Teams、 こちらもビデオ会議とかそういった、ツールなんで、マイクロソフトが提供しているツールなんですけれども、こちらの無料バージョンでもビデオミーティングが作成可能になるということが、実際には6月3日からロールアウト開始になっております。この件に関してはもともとマイクロソフト Teams は無料版のユーザーでもビデオミーティングに参加することはこれまでもできていたんですけれども、今回、作成してミーティングを始める方もできるようになったというところが大きな違いです。これすごく大きいと思います。それからミーティングに関してはすぐに始めるというものだけじゃなくて、予約の作成、画面の共有、参加者とのチャット、ライブキャプションなどの機能も無料ユーザーで利用できるようになったということで、できないのはレコーディングだけということのようです。本当になんか充実した、機能も充実してすごいなと思うんですけれども、 Zoom がやはり利用者が増えているというところで、マイクロソフト、グーグル、フェイスブックなど、大企業の方でも積極的にビデオミーティングのプロダクトを開発してまして、大体それらの企業は複数のプロダクトでビデオミーティングできる機能を備えてるんですけれども、それぞれのプロダクトで機能改善をどんどん進めてるというところがあります。マイクロソフトの場合はスカイプが子会社にありまして、もうビジネスユニットになってると思うんですけれども、スカイプの方でもビデオ会議に関してはいろいろ機能がどんどんどんどん追加されてきてるんですけれども、マイクロソフトミーティングズの方でも、ごめんなさい、マイクロソフトティームズの方でもオンラインのミーティングに関して機能が追加されたり無料で利用可能になっていくということで、各社取り組みが進んでおりまして、競争も激しい分野です。一つ前の Google Meet の方の機能改善もその表れです。それから先週に関しては Google Suite の機能アップデートもいろいろ行われました。主なところでは3つあるんですけれども、一つ目は Google カレンダーのイベントを Gmail や Google ドキュメントで直接編集できる機能が追加されました。これ私も Gmail とかなんかで Google カレンダー使ったりすることがあるんで便利だなと思います。で、2点目なんですけれども、 Google ドキュメント、シート、スライドで保存とオンラインのステータスの表示の、もうちょっとした UI とかアイコンのところの表示なんですけれども、改善、より分かりやすい形に改善されました。3点目は Android での Google ドキュメント、シート、スライドの新しいコメントインターフェース、コメントインターフェースが新しくなって、より使いやすい、分かりやすい構成になってます。まだ実機で試してないんですけれども、写真でスクリーンショットで見る限りはいい感じですね。新旧の比較とかなんかで見てみたんですけれども、いい感じです。最後7点目になりますが、2020年6月9日に AdSense はテスト機能、英語ではエクスペリメンツというんですけれども、の変更点をヘルプページに投稿しました。変更内容はテストページのインターフェースのデザイン変更と、自動テストのオプションをテストページに移動して自動最適化としたことなどです。で、こちらの方はテストページ、なかなか確かに自動最適化をオンなんていうボタンが表示されたりなんかしていて、まあ、分かりやすい感じですね。で、それからブロックのコントロールという機能が私気づかなかったんですけれど、新しく追加されたようなので、この機能については、これから内容をちょっと確認してブロギングライフの方に記事を投稿する予定です。今週は以上です。それでは失礼いたします。